堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は作家の小林恭二さんをお迎えしています。ここからは今週も小林さんの5本、この俳句がすごいについて伺っていきます。小林さんのこう句評がこうつくと、こうどの句もね立ち上がってくる感じがあるんですが、まあ、ここに取り上げている中で特にまあ僕がこう好きになったというか気になった句を挙げたいと思います。まず高浜虚子の句、素合わせの心にはなりえざりしや。この句すごく小林さんの句評を読んでなおさら染みてきたんですよね。でこれ、言葉書きがあるんですよね。で自殺せる、若柳徳三郎でいいんですか。
そうだと思います、はい、もうそう知らないですけどね、
とあるんですね。いわゆるその、まあ虚子が気持ちを込めて作った、挨拶句と申しましょうか。小林さんこの句はなぜここに取り上げたんですか。
というより逆に、堀本さんに取り上げていただいて嬉しいです。大体有名な句を中心にして取り上げたんですけど、時々自分の好きな句を入れてるんですが、この句なんか結構、それほど世間では人口には解釈してない句だと思いますけどね。
そうです
ね。だからまあ中から拾い上げた句なのであれ、共感を抱いていただいてありがとうございます。
はい、いえいえ。でね、小林さんのそのこの句をね解釈したところが非常に、素晴らしくて、鍵括弧でねくくってあって、君そんないろいろと背負い込まないで湯上がりにさっと、合わせを着込むようなそんな心境にはなれなかったのかねっていうふうに、いわゆる訳をされてるわけですよね、解釈を。いやこの解釈が染みてね、まさに虚子が作った句の真意というか句意を読み取ってらっしゃるなと思ったんですよね。俳句ってこういう面もあるんですよね、挨拶句というね。
挨拶句、まあ虚子は挨拶句の上手い人で、挨拶ってのはちょっとね、ちょっと上目線で、そうじゃん、死んだ人に対してもね、この言い方ですからね。でもね、ちょっと優しいよね。やっぱり69歳だから人にこういうふうに言っても嫌味な年じゃないし、自然、非常に自然な、なんていうか、まだ叱っているような感じがするんだよね。君はこういうさっぱりした気持ちにはなれなかったのかって言ってる、叱ってるってことはまだ愛情がある、ってことだよね。だからちょっとこの虚子の句の中でも、虚子こういう句作るとうまいんだよね。こわもてなだけに、
その愛情がね余計に伝わってきますよね。あとねもう一つ虚子の句で、物の本スイカの汁をこぼしたる、物の本スイカの汁をこぼしたる。この句も非常にシンプルな句なんだけども、これも小林さんの句評というか解釈を聞いて立ち上がってきた句でね、この句いいですね、さっぱりしてるけど。
そうよかったです、よかったね。まあ虚子さんが褒められてるんですけどね基本的に。
いやいやでもね本当に解釈で立ち上がってくるっていうのは本当に俳句のね、俳句という文芸の真髄でもあるんですよ。
そうですか、そうですかっていう、そうですよね。
でここのね、書かれてるエピソードがまた面白くて、その虚子はホトトギスの雑衛船を移動する汽車の中ですることがよくありましたと。でホトトギスへの投稿はハガキでなされます。で、まあ、山のような投稿ハガキが来て車内に持ち込んで虚子がやるわけですよね。でこうふむふむと読んで八尾車窓から外へ投げ捨てますと。でハガキがこうね外に飛んでいくわけですよね。それでこうどんどんどんどんパッパッパッと虚子が線をしていくと、このエピソード面白いなと思ったんですよね。
これは私自分の先生から聞いたエピソードなので、その先生を褒めていただければ。
いえいえいえ、でも本当にこれどうですか、この小林さんこのエピソードをお聞きした時はどうでした。
そんなね、電車の中から一枚一枚はがきを捨てたらいかんとい
かんと、
そんなことをしていかんと思いましたけれど
でもこれ本当に虚子らしいといえば虚子らしい、
虚子らしいです、
振る舞いですよね。
虚子らしいです。自分だけは世の中で偉いとでもまあ今となってみればやっぱりそれはいい風景だよね。
そうですね。 何かおおらかさっていうかね、うん、そういうものをこう感じて虚子の応用さが見えてきますよね。それからね、これは石田波郷の有名な句です、雪は静かに豊かに林かばね室、石田波郷の句ですけども、この句も、もちろん僕は知ってたんですが、小林さんの句評でその静かに豊かに林とね、その組み合わせたところを見事にこの解釈されてたと。でそこはあのこのね5本の文を下りを読むと、ある人はあの人は静かに行きましたというかもしれませんし、ある人は豊かな人生でしたというかもしれません、あるいはある人は早すぎる人生だったというでしょう。静かに豊かに林は雪の形容であるとともに人間の生と死に対する形容を足り得ているのですと。これ素晴らしい解釈ですね。
小説家の解釈だね、本当にね。
いやー、
うん、まあそれはねちょっと失礼な解釈というか、まあ要するにカッコつけてる、要するに、まあわかりました、ありがとうございます。まあまあ波郷自体はやっぱりごく自然な、写生句として読んだと思いますけどね、
うん、
ただまあこれは読み手として、はい、ちょっと、膨らましてみたというところですかね、
うん、いや非常にね、あの物語人生というのはぐーんと広がりますね、うん、それから最後ね、春の飛び寄り分かれては高みつつ、
うん、
飯田龍太のこれも有名な句ですよね。この句僕はもう前々から好きだったんです。
お、
はい、でなおこの小林さんの解釈を聞いて好きになったんですが、そこはどこかというと、うん、この句には龍太の脱出願望が隠されていると思いますと、
うん、
この一行でねちょっとビビッときてハッとさせられたんですよね、
うんうん、
いや確かに、龍太のその人生っていうか、その人生の流れを考えると、
うん、
あ脱出願望っていうのは確かにあるんじゃないかなと思ったんですよね。
龍太さんいい人だったよ
ね、実際お会いになられてどうでした？
とにかく一回会うとさ、ずっともう10時間ぐらい一緒に飲んでんだよね、うん、もう飯田さんさすがにあんまり飲めないんですけどね、こちらにあのウイスキーをこうダダダダダダダッとついてですね、
うんうんうん、
で3回の珍味をやってですね、まあそれであれこれ話して楽しかったな。飯田さんで、うん、僕はあの個人的に会った、まあ、多くの俳人の方がいるけど、やっぱりあやっぱり、うん、飯田さんと三橋さんかな。
あ、そのお二人ですか。
そうですね、ほとんど現代俳人はお会いしてると思いますけどね、やっぱり、うん、あの馬が合うという感じだった
んです。龍太さんにお会いしたのはその境川村の
龍太、もちろんこちら側の遊ばせていただいたなと思うんですけどね、もう、
うんうん、
まだ30ぐらいですからね龍太さん。でも本当に、もうありとあらゆる話をさせていただきましたね、
うん、
本当にその当時のその俳壇の俳人一人一人の批評を二人でやってて、二人でケラケラ笑ってるっていう趣味の悪い二人っていう
それは俳句という遊びの
前です。前ですが、まあ、完全に無名の作家として行ったんです。
あ、そうなんですか。
そうです。
へえ。
だってまだ30会った時はまだ20代かもしれない。
そうですか、
うん、
うんうんうん。
それであの飲むだけ飲んでひっくり返ってるんですからね、ログでもないやつですよねで何度言っても断るって言うんだけど、うん、まあ、酒は飲んでくれてお話はしてくれると、うん、で我々と話してる時はもうすごい盛り上がってるんだけれども、たまに地元の俳人なんか来る時は、来ると、うん、またなんて偉い人になる帰るとまた普通のそこだとあのバカなじじいになる
うん、いや会ってみたかったな龍太さん。
うん、なあ龍太さんだ、うん、なかなかねあの顔は知ってる俳人は少ないかもしれないですよね。
そうですよね、
うん、
うん、
うん、だからなんかね龍太さんは、うん、要するに自分は俳人として二流だとおっしゃってられた、はい、
うん、
それも別に謙遜じゃないんだな、
うん、
ただ僕は俳句を見る目は一流だというふうなことを言って、
ね、選者としての目、
そうそうそうそう、うん、それでそこで二人は話し合えてるんですよね。
なるほどなるほど。
で二流だというのは ってもいいのかな、うん、多分龍太さんは、はい、私が龍太さんのことを二流だと思ってると思ったと思うの、
うんうんうんうん、
だからそこであえてそう言ったなと思いますね。
うん、なるほど、うんうんうん、そうか。いや僕の目から見たら選者としても俳人としてももう一級の俳人にしか見えないんですけど、
そういうふうに言ってると俳壇で出世するからいいですよ
いやいやもうね大学の先輩でもあるし、
うん、ああそうですね、
そうなんです、
ね、でもまあ、
うん、
なんていうかな、最も親しく話させていただいたのは龍太さんとやっぱ三橋さんだったかな、
うん、なるほど、うん、
両方とも大天才だと思いますけど ね、ビッグ4でいうとやっぱり飯田三橋、
うん、
やはり金子高柳、はい、4じゃないな、あと森さん入れなきゃいけないからね、
うんうんうん、
この5人は。でも 僕森さんとはねあんまり話したことないんですよね。
あ、そうですか、
うん、話す機会がなかった、うん、あとの人とは、まあ、高柳とは大喧嘩ですけどね、もう。
あ、そうなんですか。
僕早く辞めた件に高柳ですからね。
そうだったんですね。
どうせこれ このところ全部どうせきもう尺に合ってないからあのもう素で喋りますけどね。そうだったですよ。だから金子さんとはこの前もあの、うん、家に行ってな、ずいぶん長い間喋りましたけれども、
はい、
まあまあ面白いおっさんですね、うん、
なるほど、
うん、
はい、では最後にこの本でね一句一句本当に丁寧に鑑賞されてますけども、小林さんの伝えたかったことってこの本であります？
あんまりないかなまあはい、これ、まあ、1冊なんですけれども、
ええ、
まあ、多分これ3冊分か4冊分の連載があって、はい、多分また、来年頭ぐらいでもう1冊出るので続編が出るのでよろしくお願いします。売れ行きが良かったら 3冊目も出るかもしれませんが、
いやそれ楽しみですね。
なのでただあんまり、ね、野心的に作ったんじゃなくて、とにかく、うん、俳句をやるからにはここは押さえておこうよという句は全部引こうと思った、はい、
なるほど、
うん、要するには何ていうかな、私流に教科書を作っておこうと思ったんですよ、
うんうんうんうん、なるほどね。
できるだけだからジャンルも問わない、
うん、
おそらく名のある人はほとんど全部取り上げたし、
はい、
好き嫌いもあまり出さなかったし、
うん、
前衛伝統も区別をつけなかったという点で、
うんうんうん、
できるだけ公平にクロニクル的なものを作ってみたかったなと思います。
なるほど、うん、いや本当ぜひ続編続々編ともう出ることを僕は本当に願ってます、
うん、それは編集者がちゃんと会社の編集会議で企画を通すかにかかってますね、
はい、ぜひ通してくださいそろそろお別れの時間となってしまいました、2週にわたって作家の小林恭二さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。